6センチネットラジオ、6ラジ。
ちょっとね、僕ね、迷ってました、
うん。何を迷ってるんですか？
案の定迷ってました。
なんでしょう。
あのね、僕はね、はい、そもそも、この迷うことっていうのは、僕の、うん、なんていうのかな、うん、人生の命題だとね。
どういう意味ですか？
命の題。ね、うん。人生の命題だと僕は日頃思っているんですよ。うん、迷うこと、すなわち僕なりと、思っているんですよ。
うん、あ、迷う僕の道なのね、それは。
そうです。作風もどうでしょう、うん、迷ってるじゃないですか、そういう意味じゃない
言ってねえしまだ
違う。でもね、はい、迷うこと自体をこの受け入れて、日常ってね、スパッと決めれることばかりじゃないからね、
うん、
だからそこでいろいろ迷ったりすることも、うん、この受け入れて、うん、僕迷ってるんだと、
うん、
その死にね、したためたりすることも、ちゃんとやっていこうと、
はい、
ごまかさず、
うん、
本当に決めれた時はバシッと書けばいいよ、本当に分かった時は書けばいいけれど、
そうだよ、
うん、迷ってる時は迷おう、うん、
まあ大体迷ってるだろうね、うんうん、
僕は特にね、そう、だから迷うことについては僕納得いってるんですけど、
うん、
なんていうのかな、まあでもね、迷ってるだけじゃなくてね、決断もしなければならないじゃないですか、
はいはいはい。
どういうことかっていうとね、何に迷っていたかというとですね、お話をするかどうかを迷っておりました。
ん、この六ラジで何を話すか、
いやーねー、
話したいことはあるけど、うん、それを話すかどうかを迷う。
この状況になってくるとですね、どうですか皆さんね、
うん、
なんとかお元気で過ごされてるでしょうか、うん、大変な中 ね、
うん、
このさ、ちょっとしたことでもさ、もうなんか言うとさ、なんていうのかな、それはちょっと違うんじゃないかとかさ、不謹慎なんじゃないかとかさ、この状況になってくると、そういうのって必ず起こるじゃないですか。
そうですよね。
ね、人にはね、それぞれ日々の暮らしと憂いがあるもんなんですよ。
そう、歌ってましたね。
はい。
うん、
なので、まあ、なんつうのかな、それぞれなので、人によって感じ方が違うっていうのはね、
まあ、受け取り側のね、
どうしても、あることですよ。
はい。
そしてね、例えば、この昨今のいわゆるコロナに関する一連のこのなんていうのか、自粛みたいなのもさ、みんなそれぞれに置かれた立場や考え方あると思うんです。
うんうん、
6センチはね、前回の6ラジ、10日前くらいにですね、4月のライブを一旦中止とする決断をいたしまして、
はい、ね、
この6ラジでもお話ししました。
うんうん、
そもそも、この新型のウイルス、
うん、
ね、現時点で分かってきてることね、ちょこちょこと増えてきましたよね。
うんうんうん、
増えてきたけれど、まだまだその全貌っていうのは明らかになってないじゃないですか。
そうですね。
分からないこともなんか多い。専門家の方々が一生懸命ね、
うん、
この国のため、うん、地球のため、とかね、横にいる人のためかもしれない。
うん、
のためにこの頑張っている真っ最中じゃないですか。
そうだね。頭が下がります。
ね、この逼迫していると伝えられているこの医療現場で精一杯頑張ってくれてる方々とかさ、その医療関係のね、その最前線で頑張ってくれている人たち、
うん、
その他この多くの関係する人たち、
うん、
でさ、その他多くの関係する人たち。ってなるとさ、
うん、
これほぼ全人類と置き換えられるんだよね、今回の件はね。
うん、なるほどね。
うん、関係しちゃうよね、みんなね。
そうね、そうね、影響を受けてるよね、うん、みんなね、うん、はい。
その人たちにさ、なんつうのかな、水を差すようなことというかさ、ひ、うん、いてはこのなんか広く周りの人たちにとって良くないこととかさ、
うん、
ちょっとんーって思うようなことを言ってしまうっていうことは、
うん、
まあ許されない。
まあ、なるべく避けたいですよ、そこは、
うんうん。それはね、当然だと思うんです。
はいはい、
うん。今度はさ、そのことの、なんていうのかな、適用範囲っていうのがさ、
うん、
この、どんどん広がってってさ、このダメの範囲というかね。
う
ん、
そうね、うん。
ちょっとでも、その範囲に抵触すると、うん、ね、敏感に反応するようになっていくじゃないですか。
う
ん、まあ、それも自然なことだと思うんですよ。
う
ん、
そうだ。
当事者の心境としてはとても理解できる、
うんうん、
僕だって当事者の一人ですから、
はい、
今回のコロナウイルスにはね、
まあ、私もそうでしょうね、
うん、皆さんそうです、だから地球上の人ほぼみんなが当事者のようなものだからね、
うんうん、
僕も含めていわゆるこれはちょっとなみたいなさあその気遣いどうだろうなとかさ、
うん、
あちょっとまあ不謹慎かなみたいなね、
うん、
そういうのって人の発言から感じたりすることって大いにあるじゃないですか。
そうね。まあ、少し、この、うん、なんていうのか、考え方がね、
うん、
それぞれじゃないですか。もちろん、その当事者は当事者でみんなそうなんだが、
うん、
そのウイルスに対しての考え方とかさ、
うん、
対策とかね、それもさ、みんなそれぞれ感じ方、考え方違ってるじゃない。
うん、
その意見がぶつかったりするとね、
うん、
まだややこしいやね。
まあね、ただね、こういう時はね、みんなが一丸とならなければならないのに、とかね、
うん、
で、そうなっちゃうとこれはどうなるんだ、とか ね、
ね、
まあそのけんけんがくがくと言いますか ね、 ね、いろいろあるじゃないですか。
うん、
特に今はね、SNS がとても盛んで、
うん、
お盛んで皆さん、ね、僕は相変わらず全然うまく使えておりませんが、
うん、まあ発言しやすい状況にはありますよ、うん、みんながみんなね、
誰しもがね自分の言葉を他人に投げかけることができる、
そういうことだ、
うん
うん、
っていうかまあむしろ独り言のつもりであっても、
うん、
それが実は世界中でねシェアされる可能性があるということじゃないですか、
はいはい、
そしてその言葉に対してね思ったことを今度は他者が自分に投げかけ返す、
うん、
みたいなこともね可能じゃないですか、
うん、そうだね、
これって確かに大きなメリットだと思うんですが、
お
う
お
う、なかなかのデメリットでもあると思うんですよ。
うん、
だんさ、いわゆるだから、うん、それちょっと不謹慎だとかさ、
まあ、ね、そのね、突っ込みを入れることできるね、さ、確かに、そうそう、はいはい、
言われちゃうわけじゃないですか。
うんうんうん、
まあね、こんなね、長ったらしい前置き、まあ、僕の話はいつも前置きの方が長いでね、で定評がありますけど、それにしても、まあね、この前置きをね、今回しているのはね、おそらく、今回話すこと、これもね、不謹慎と思われる方もいらっしゃるのかな、みたいなさ。
そうなの。
ということをこれから言おうとしてるわけですよ、つまりね。
はい、はい、なるほど。
まあ、それね、考えすぎなのか、考えてなさすぎなのか、まあ、バランスいい方では僕はないと思っているので、自分で。
まあでも中野さんはさ、いろいろとね、熟考してね、こう話をするタイプかなと思ってるんですけども。う
ん、なんですけど、
うん、
ポロポロとね、
ポロポロと
この落ちてる視点みたいなさ、こぼしちゃってる視点みたいなのもやっぱりね、
あるかしら。
あると思うんですよ。
そう。
さらにさ、今、はい、日々刻々とこの状況が変化していってさ、
うん、
いわゆるこの世間の空気感みたいなものもさ、うん
はいはい、
その変化とっても今早いじゃないですか。
確かにそれはわかるよ。感じる。
例えばね、そう。昨日ね、
うん、
だから明日のロクラジでね、
うん
こんな話を しようかななんて思ってたんですけど、
ま、くだらないこと言ってみようかなっつって
言ってみようかなっていうか思ったからねお話ししたらどうかなと僕も良かれと思って
あそうですか、
はい、なんですけど、はい、まあそれいいとしてもさ、たださもうあれですよ、このだから収録直前、
うん
なんかいよいよ緊急事態宣言が明日発令するよっていう表明みたいなのがあったじゃないですか。
うん、ちょっとまだ残しですけど、ありましたね。
ね、
ええ。
で、またこれでちょっとね、空気感ね、うん、明日以降ガッと変わっていくわけで、
うん、
そしたらね、これから言うことは、より不謹慎に近づくのかどうかな、みたいなさ。
まあもうさ、いいからさ、うん、言っちゃいなよ。
なんつうのかな。
何
この、だ、うん、このラジオはね、
うん、
SNS ではないけれど、
うん、
皆さんからメールをいただいてね、
うん、
ご紹介したりとかね、
うん、
ああ、そうなんだってね、
うん、
思って話すことが変わったりとかね、
うん、
そう方向性あると思ってるんですよ。
うんうんうん
ね、だから、このロクラジオね、聞いてくれてる方はね、うん、もう知ってくれてると思うけど、
うん、
僕はこのロクラジっていうのは、なんつうのかな、どうということもない、
うん、
この何でもない日常を思ったこととかさ、
うん、
まあそれに添えて最近の6センチみたいなさ
そうね
ちょっとね、
うん
調子外れにこののんびりお話しする場でありたいとね、
うん、そういう場だったと
思っているんですよ、
はい
うん、
まあこれからもそういう場であるでしょう、
そういう場でありたいんですけど、 なんていうのかな、こういう大変な時ってさ、うん、どうしてもそういったあたり慎重にならざるを得ない、うん、まあそうなるべきだとも思うしさ
そうね、まあね、うん、こんな時に何をくだらないことをだらだらとっつって、うんう
ん、やっぱりね皆さん思い返すと思うんですよ、うん、あの震災、うん、ね2011年の時もなんかね、はいはい、同じような、うん、だから今僕は喋りながらね、うん、ちょっとやっぱりね、うん、入ってる何かね、うん、あ気をつけなければなみたいな、うん、あなんつうのかな、そこにねおののいてしまうのはね僕の根本的なこの弱さみたいなさ、うん、無知とかね、
そうなの？
なんかいい人でありたがりたいみたいなね。
まあ、まあそういうのをね、うん、僕の人となりをね、うん、知らない人に、
はい、
まあなんか突っ込まれるとさ、
そうですね。
なんかね、うん、
まあさ、なんつうのかな、メンタル強靭な方ってのをこういうの気にしないじゃないですか。うんうん、
ああ、私みたいに。
ああ、そうね。ね、うん。で、メンタル繊細な人っていうのはさ、うん、まあ、どうしても気になってしまうので。
長屋みたいにね、
うん。発言すること自体あまり得策でなかったりもするんですよ。
うん、
まあ、黙っといた方がいいみたいなさ。
まあね、うん、黙っといた方がいい場合は、うん、黙っとく人が大半だよね、うん、きっと。
ね。いや、うん、僕も、だから黙っといたり、やっぱしますよ、うんうん、思ってもね、
うんうん、
なんていうのかな、うん、このある程度メンタル強くならないと、うん、まあなんつうのかな、言ってしまうとちょっとねあえて鈍くなったりとかさ、もともと鈍い人だったりとかさ、
うん、
ちょっとバカっぽくなったりしないとさ、
うん、
どうしてもこうなんていうのかな、対立した時にさ正面衝突みたいなことになってしまうじゃないですか、
うんうん、
だからこういうリスクは口を閉ざすことが、うん、あの、まあ、対応策としてね、
うん、
大事なような気がするんです。
ことなかれ主義か、言うて、うん、これ。
それでもね、今回ね、うん、お話ししようと思うんですよ。
あ、もうすると決めたんだね。
はい。
はい。
これからね、僕はね、おそらくね、のんきな話を、うん、多分ね、してしまうと思うんです。
う
ん、
あ、そう？
だからね、今その気分じゃないなという方もきっといらっしゃると思うんで。
うんうん、
なんつうのかな、僕がさ、毎回ずっとね、総じて、
うん、
のんきなことしか言ってなかったらさ、
うん、
あ、まあちょっとのんきな話聞くか聞いてやるかってね、
うん、
このロクラジオ再生してもらってると思うんだけど、
うん、
僕たまにさ、うん、表面的に真面目なこともさ真面目風なこともいきなりお話ししたりするじゃないですか、
あ、
そう、ね、思ったことをお話ししているので、
うん、根は真面目なのかな、
うん、もうとっても真面目で臆病者だと思いますよ。うんうん、今回はね、だからね、のんきな話になってしまいますよ。
あ、そう？もうだいぶもう前置き長かったからさ、うん、のんきでもいいから、なんでもいいからさ、
なんつうのかな、
喋んなよ、もう。
そうなんだよね。うん、まあだから、そう。だから、ちょっとのんきなのはあれかなと思ったらですね、うん、次回のロクラジで、
うん、
お会いしましょう。
はい、
またその時に、のんきな話をしてたら申し訳ない。ね、
うん
うん。うん。というか、まあね、のんきな話をこれからするって言って、ここまで前置きしちゃうとさ、
もう10分以上経ってますからね。
なんつうのかな、のんきな雰囲気にもちょっとなりづらいよ
ね。なんなのよ、ちょっと。
もういいわ、ね、聞いててもさ、
何
聞いてても、うん、な、何言い出すみたいな。
そうそうそう。まあちょっとハードル上がった感あるけどね。うん、
ね。
うん、
まあただあれでしょ。
何
全然この本題入らないのも、ちょっとのんきでしょ。う
ん、それパターンじゃん、それ。いつもの中山パターン入ってるだけじゃん。
いや違うんです。じゃあお話しますよ。
あ、何？
はい。あのさ、僕ね、専門家会議のね、方々の会見の動画とかね、
うん、
まあ、ここ一連のね、ニュースのいろんなね、
うん、
その動画とかも、まあ、見るんですよ、
うん。
ね、動向が気になるじゃないですか。
まあね。
いろいろね。
うん、
で、この間ね、このところ、その、新型コロナウイルスの感染者が、指数関数的に増えている。
は？指数関数？
はい、
はあ。
指数関数的。
未分積分みたいな。
未分積分ってもう間違ってますけどね。
間違えた。未分って言っちゃった。
使用交渉かな、それは。未分かな。
あ、そうだね、うん。うん。
そう。指数関数的ってご存知ですか？
全然わかんない。漢字も浮かばないよ。
あ、コロナウイルスの感染者数は指数関数的に増えており。うん、
指の数。
はい。
関係するの間に数、
うん、そう。
なんだ
指数関数的
意味がわかんない。
ね、
うん、
なんつうのかな今回さ、うん、 あの、クラスターから始まってさ、うん、オーバーシュート、うん、ロックダウンとかさ。
カタカナね、なんか多いって言われてますね。
なかなかね、言葉難しいよね。どうですか？もともと知ってた言葉って僕一個もなかったんですよ。
私もないですよ、うん。だからもうほら、よくね、ビジネス用語でね、カタカナ多くて、うん、ちょっとわかんねえな、みたいな。
そう、だからさ、
それになんか近かったもん、私。
専門家会議だから、うん、専門的な言葉がね、うん、会議で飛び交うわけじゃないですか。だから最も適した言葉がクラスターとかね、うん、オーバーシュートだから、うん、まあその言葉を使ってるんだと思うんですよ。うん、で、その度に、ああ、そうなんだ、と思う、これでもちょっとわかんないな、と思って、うんうん、大まかにね、うん、調べて、まあ理解はしてきて、
言葉の意味ね。
あとね、うん、それこそ動画とかニュースとかでね、うん、説明してくれるじゃないですか。
あ、そっか、解説してくれたね。
うん。はあ、まあ、なんつうか、その使ってる言葉難しいので、うん、もっと簡単な言葉で、うん、このお伝えするように心がけた方がいいんじゃないか、みたいなね、うん、批判をされる声もあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。見ましたよ。
もっとなんでわざわざみたいな、うん、クラスターって何みたいなさ。うんうんうん、でも、僕、個人的にはね、専門的なその言葉をね、この理解していく、うん、それってクラスターってどういうことなんだろうってね、うんうん、調べることによってね、今回のこの一連の事象自体のこの理解になんかね、つながっていくみたいな気がしたんですよ、
うん、理解が深まるのね、うん、言葉の意味を調べていく
こと
ね。
調べることによって、ああ、それは確かにクラスターって言いたいな、みたいな、
うんうん、なるほど。
そういうことって案外あるじゃないですか、うんうん、それぞれの業界、うん、音楽業界でも、うん、音楽用語でも、まあ、丁寧に説明するとこうだけど、うん、こう言った方がいいみたいな、うん、ちょっと叩いといてみたいなさ、
うんうんうん、
叩いといて痛いじゃんみたいな何それとかさ、
まあ専門用語っていうか、うん、まあそうね、だからスピーディーに、まあ、意図が伝わったり、うん、あとは、その、本質が、ちゃんと伝わる、
うん。
うん。っていうのは、まあ、あるわね。
そうだよね。
うん。
トークバックで、フィードバック、しといて、みたいなさ。何がバック、もう二度もバックするみたいなさ。あるじゃないですか。でも、普通に使ってるもんね。
あ、そうね。
その方が、話が早いし、うん、より的確に話せるからだよね。
そう
ね。
そうそうそう。
だから、まあ、しょうがないんですよ。
うん。
うん。そのね、だから、カタカナのそういった言葉にとどまらずさ、
うん、
例えば、集団免疫なんてこともね、うん、ちょっと聞くようになったじゃないですか。
うんうん、
みんなが免疫を持ったら、なんか収束するんじゃないか、みたいなね。
うんうんうん、
とか、なんかそういうのって、日本語であっても、なんつうのかな。理系の言葉じゃないですか、やっぱり。
そうね。だからもう私は
科学者のというかね。
うん。
うん。僕はね、山田さんはね、だから音大でしょ、
うん、うん。
僕も文学部教育学科卒なんで、バリバリの文系なんですよ。
ああ、そうか、うん。うち数字強いやついないんだ。
うん、いません。
あ、そっか。
でね、ただ、うん、あれですよ。指数関数的。
うん。で、それはさ、ね、言葉じゃん。
はい。
それはやっぱりさ、中原さん解説してほしいな。
あのね、指数関数的っていうのをね、
うんうんうん、
バリバリ文系の、うん、音楽やってもう少しで30年近い、
うん、
というか30年近く音楽ばっかり大好き人間がですね。
バカみたいになって
くる。あとゲームも好き人間がですね。うんうんうん、この指数関数的というのをね、
うんうん、
どうやって説明しようかなと、なんか思ったんですよ、
うんうん。
で、なんつうのかな、言葉のニュアンスと、この前後関係とかはね、
うん、
やっぱり読み取るのを、読み取ることはできます。
うん、ああ、そうか。その指数関数という言葉を使われたね、うん、その前後ね、
うん
うん。
新型コロナウイルスの感染者数が指数関数的に増えている。
うん、やっぱりわかんねえな。
なんつうのかな、
うん。
まあでも増えている。
増えてるのはわかるが。
あと増えちゃダメなのが増えてる。
うん、
指数関数的に増えている。うん、なんか、うん、増加多そうみたいなニュアンス。すごい増えてるってのはなんとなく伝わってくる。
ああ、そう。
ね。
う
ん、まあ、あと、そのね、前後に、その、おっしゃられてることからも、まあ、類推するじゃないですか、
うんう
ん。なんか、言葉全然知らなくてもさ、うん、いっぱい本読んでると、
うん、
意味わからなくても前後関係でおそらくこんな感じだなって読んでいくみたいな ね、
はいはい、
あの昔はそういう読み方結構してたと思うんですよ、うん、
してた、あの漢字読めなくても、うん、そういうことかなっつって
多分ねみたいなね、同じようになんとなくわかるんじゃないですか、うんうん、まあただこんなんつうのかな、他の言葉とね、うん、同じようにクラスターとか調べたのと同じように、うん、その指数関数、
うん、
敵みたいな、
うん、それ何調べたの、
うん、それを検索するじゃないですか、
うん、調べた、
ね、そしたらね先ほど言ったこの SNS とかでさ、
うん、
もういきなりババッと思っての方にね、
うん、
出てきたのが、うん、指数関数敵って言葉を理解せずに使ってるやついるんじゃないのみたいな、今だからニュースでねちょっと出てきてる言葉だから言ってるけど、
うん、
本当に指数関数理解してんのみたいな、
やっぱねそういうツッコミ多いんだね、
ツッコミがバッと来てさ、はいはい、別に僕に言ったわけじゃないんだけどさ、うん、僕は検索しただけなんだけどさ、
うん、
僕はもうそれにおののいてしまってさ
ビビって
ビビって、あ、文系がそんな指数関数なんて言っちゃ絶対ダメと思って黙っときたいと思って触れないときたいと思って、
そうね、うん、
でね、これどうでしょう、うん、お聞きの方の中にもね、うん、理系の方とかね、うん、そもそもそっちの科学的なこととか数学的なことはね、うん、よく知ってるっていうね、
うん、
方いらっしゃると思うんですよ、
うん、
ね、そういった方にとってはね、何その指数関数ぐらいのことでそんな言ってんのみたいな、
うん、
入り口だよみたいなさ、
あ
でっていう感じとかも、うん、もう僕にとってはおののいてしまうので。
おののきすぎなんですけど。
そう。全然、触れ、
ちゃんと行き着いたわけ、その指数関数は、どういった意味なのかは。うん、
指数関数的って、で、調べてて、
うん、
なんかね、その専門のページみたいなね、
うん、
のが出てきたらね、
うん、
まあ案の定かなり難しいですよ。
あ、そうなの？
その、なんかログ。
ログ
の、何分の N の何、うん、みたいなさ。
うん、
すごい、
うん、公式みたいな。
もうわかんないやつです。
ああ、ええー。
もう、だから結構先のやつです。文系にとってはかなり奥の方の。
ああ、なるほどね。
ダンジョンだと15回ぐらいの、
ね。ああ、だいぶ行くね。
地下ね。
知らんけど。
もう強い敵がいっぱい現れてくる。
15回だといるの？
あたりわかんないけど。
うん、
そう。くらいの感じのなんか印象で、うわーやーもう全然わかんない、どうすればいいんだみたいなさ、グラフを見ていただければ一目瞭然みたいなさ、まあその形はわかるけど、なんかグイーってね、
グイー
と急角度で伸びてるから、やっぱそういうことなんだ、すごい増えてんだなってことはね、
あ、なるほど、
うん、わかったんですけど、まあでも
じゃあそれ増えてすごい急激にバッと増えたよ。
増えたよって。
っていうことを言いたかったっけ、う
ん、で、それで、飲み込もうかなと思ったんですけど、
うん、
ただ、ほら、一番最初に出てきたさ、そのツイッターの言葉がさ、言葉理解せずに、なんか使ってるやつとか、どうせいいんじゃないのみたいなのがやっぱね、
そっからね、
やっぱ、
始まっちゃったからね。
僕にね、そう、この、やっぱ、バシッとね、このくさびを打ってるわけですよ。
うんうん、
だからもうちょっとちゃんと理解したいみたいな、
うん、
思ってて、うん、調べたところ、
なんだ、
あれですよ、そういうね、さっきも言いました、デメリットもあるけどメリットもあるんですよ、
うん、
他の方のね、また全然存じ上げないどこかの日本の方ですよね、
うん、
がですね、こういうツイートがあったんですよ。まあなんとなくぼやかして言いますけど、
うん、
指数関数的ってもっとわかりやすく言うと、要は売買員でしょって書いてあったの。売買員のことなのかと思って、僕は。
あ、だから中原さんは売買員のはわかったの？
わかりますよ。それはあれです。もう常識の範囲。
あ、そうなの、はい、私にとっては、売買員っていうのがわからなかった。
売買員ご存知ない？
うん、バイじゃなくてバイバイなんでしょ。
そうなるとさ、うん、やっぱりなんていうのかな、この一般常識、
うん、
一般常識の範囲にあると思うんです、
うん、
バイバイっていうのは。
マジでマジで、
はい、
おー知らんわ、
ご存知ないんですか。
知らん。
なんかね、
うん、
そう、指数関数的って、
うん、
じゃなくて、
うん、
もうバイバイ
って言えばいいのにって、バイバイ的に増えてるっていうの、
はい、はいはい、
何それ、
これ完璧な、
どういう字それ、
バイバイン、
それ何、カタカナ、
カタカナです。
え
5文字、
うん、
はい、これはですね皆さん、
うん、
あれです、僕はだからこと指数関数的の説明はできないけれど、
うん、
それはいわゆるバイバインでしょ、のバイバインはあれです、僕は結構詳しい方なので、
何、全然わかんない、
ご説明しますと、バイバインっていうのはドラえもんの秘密道具でございます。はい、
あ、そうなの、
あのね、なんかね、ポーションというかね、うん、なんかね、液体、
あ、液体、
液体、
ああ、うん、それな、ね、どういう風な作用があるんですか。
テントウムシコミックスドラえもん17巻に出てくる、
うん、
秘密道具ですね、
読んでたかもしれないけど覚えてないよ。
のび太くんがね、
うん、
あのおやつにね、うんうん、出てきた栗まんじゅうをね、
うんうん、
この食べたいと思ってね、うん、でもドラえもんも食べたいとかね、うん、でなるわけじゃないですか、うん、1個しかないっつ
って、1個しかない、
うんうん、そこでだからもういっぱい食べたいのにって、うん、のび太くんが、
うん、
しょうがないなーっつって
お、真似したの今ドラえもんかな、
はい、それで、
うん、
でテケテケって出たんです出たのがバインバインっつって、う
ん、その液体がポッケから出てきたわけ、
液体なんかポーションなんか、うん、なんか香水みたいな、
あーはーはー、
瓶の、
あーはーはー、
うん、やつで、うん、それは、うん、なんかその液体を一滴垂らすと、
うん、
その栗まんじゅうが二つに分裂するの、
うん、そうさ、
そういう秘密道具、
倍になるってことなの、
倍倍、うん、でね、
二、うん、
つになるんだけど、うん、その倍倍ってルールがあるの、
うん、
あのね、倍倍は一滴かけると5分で倍になるの、
うん
うん、それが
5分
倍が倍になるの、
あら、
うん、つまり、5分で1個の栗まんじゅうが2個に分裂すんの、
うん、
で、あと5分経つと2個の栗まんじゅうが、
うん、
つまり4個になるんだね、
うんうん、
2個増えるから、
うんうん、
で15分後には、
うん、
その栗まんじゅ
う
が、
うん、
さらに4個増える、
うんうん、
だから倍の倍で増えていくんだね、
うん、
最初1個増えたのが次2個増えて、
うん、
次4個で次8個で次16個で次32個で次64個って増えていくわけです、
うん、すごい
すごいでしょ、
それで栗まんじゅう食い放題だな、
こういう何、
うん、
この効き目があるのが倍々、
ああ、じゃあ、うん、もうどんどん倍になっていく勢いで増える、
うんうん、そのこの感じがどれぐらい増えるかっていうのが、
うん、
肌感的に、
うん、
このバイバイン、
うん、
このテントウムシコミックスドラえもん17巻に収録されている、
うん、
このバイバインはよくわかるの、
うん、
ね、のび太くんはね、そう、もう大喜びですよ、
そうだよ、
食べたかった栗ま
ん
じゅうがいっぱい食べれるんですけど、まあ食べていくうちに栗まんじゅ
う
ですから、
うん、
まあちょっと飽きるわけですよ
あ、
言っても
まあしかもお腹にたまるでしょうし ね
栗
ま
んじゅ
う
ね、
うん、
ですから、だからのび太くん、まあ後で食べようと、
うん、
またね、
うん、
思うんです、
うん、
で後で食べようと思って置いてっちゃうんですよ、で昼寝すんの
あ、
うん、
あかんあかん、それは
昼寝してる間に、
うん、
さっきも言ったけど、
うん、
2個の栗ま
ん
じゅうが4個になり、
うん、
8個になり、16個、32個、64個、128個っつって、
うん、
もう、この今を埋め尽くす、栗ま
ん
じゅ
う。ひどい。
で、もうこれはやばいと。
うん、
地球上が栗ま
ん
じゅ
う
で埋め尽くされる。あっという間に。って悩んでる間にも栗まんじゅうがさらに倍ってなるの、
うん、ね、それ怖、それ恐ろしいね、うん、
9034個とかになるわけ、
うわ恐ろしい、
もう到底食べても追いつかないし、
うんうんうん、
この食べるね、
うん、
食べてくれる人をね、
うん、
呼んでる間にも9034個が18068個になっちゃうわけ、う
んうん、怖い怖い、
恐ろしいでしょう、バイバイン
恐ろしい、それ絶対ダメじゃん、使ったら、
はい、 これどうしたか、
うん、
最後ですね、
うん、
もうドラえもんが、
うん、
もうしょうがないって言って、
うん、
風呂敷に、
うん、
その大量の、
うん、
でっかい風呂敷に、
うん、
大量の栗まんじゅうを、
うん、
この縛って、
うん、
であれです、ロケットにくっつけて宇宙に飛ばすんです。はい、もうしょうがないって、もう置き場がないから、もう増え続けたら埋め尽くされるから、
じゃあさ
宇宙に飛ばしちゃうというお話なんですよ。
なんで最後ひどいなそれな。
これね、また面白いのがですね、
うん、
この、バイバインのお話を、
うん、
後になって、
うん、
もう2000年代になってからかな、
うん、
その大学生か理系の大学生とかその教授とかのね、
うん、
その研究課題としてね、
うん、
あの宇宙にこのドラえもんがこの破棄した風呂敷に包んで、
うん、
ロケットで破棄した、このバイバイのかかった栗まんじゅうは一体宇宙でどうなるか、レポートが、誰にも納得できる一番のレポート書いた人に、なんかね、どっかの雑誌なのかな、懸賞金1億円、1億5千万かな、払います、つって。うん。
すご。
で、みんな理系の人が、計算し出すわけですよ。
あ、
でもこういうね、質量保存のこういうのがあるとかさ。
うん、
で、最終的にね、それはどうなるかっていろんな意見があってね、
うん、
あの、その、栗まんじゅうが増えすぎて、栗まんじゅうがブラックホールを形成するとかさ。
ああ、なるほどね。
うん、であるわけですよ。でそれで、あの、だからそういったいろんな変化、例えば宇宙空間ではね、
うん、
そう、太陽にね、それこそ焼かれてね、栗まんじゅう自体消滅しちゃうから大丈夫とかさ、
なるほどね、
あとその栗まんじゅうを一気に宇宙に持っていくロケットはなんか高速ロケットだから、
うん、
光の速さで進んでいく以上、
うん、
時間っていうのは進まないという考え方、なので栗まんじゅうは増えないみたいな、
それ以上ね、飛ばした時からは増えない、
うん、で僕が知りたかったのはどんぐらいで増えちゃうんだろうっていうと、
うん、
その宇宙の広さ、そもそも皆さんご存知ないじゃないですか、
うん、知らん、
まあなんとなくでかいことは僕も知っている、
うん、
けれど、まあちょっとわからないよね、
うん、
どんぐらいでかいか、
うん、
ね、今だから数字メモってないからどんぐらいとも言えないんだけど、
うん、
まあもうちょっと本当でかいんですよ。でかい上に広がり続けていると言われているんです
よ。へー、うん、そうなんだ。
もうそれはとてつもない、あの、なんだ、何百億光年みたいなさ、
うん、
で1光年が、
うん、
だから1年に光の速さが進む距離、
うん、
だから、
うん、
それがなんか何兆キロ、
うんうん、
何兆何億キロみたいな、うん、でも全くわからない果てしない広さを、
うんうん、
の空間さらに膨張してる中、
うん、
栗まんじゅうでこの宇宙銀河というかさ、うん、が埋め尽くされるのに1日かからないらしいんですよ。
え？
だから5分で倍になるスピードだと、
うん、
23時間何分で、
うん、
この宇宙は栗まんじゅうで埋め尽くされるの。
なんてこと、
うん、
そんな広いのに。
はい、
怖
バイバイン怖いでしょ。
怖
バイ、はい、
はい、ね、
戻ってください。
なんだっけ、
あの指数関数的っていうのは、
うん、
バイバインなんですよ。
超怖えじゃん。
もちろんルールは違いますよ、
うん、
バイバインの場合は5分で倍になる、
うん、
みたいな ね、
うんうん、
のと、まあだからそれも指数関数みたいな増え方なんだけど、
うんうんうん、
そのなんだ、5分に倍で倍になるわけじゃないよね、
うんうんうん、
でも何日間で倍になるみたいな考え方で、
うんうん、
なんかその発生者数とかね、うん、患者数とかは見た方がいいんだって、
うん、
1日ちょっと増えたとか減ったとかで見てもなかなか統計的に わからないと全体の動向が 見えてこないんだって。
ああ、なるほどね。じゃあ一定期間を、うん、まあ、その期間でこれぐらい増えるっていうのを何だか予測していくためには、うん、売買の法則がわかりやすいんだね。
売買じゃなくて指数関数的な。
あ、はははそうでしたね。
うん、そういった、まあ、はは難情とかさ、うんうん、あとなんかそういうグラフの動き方、うんうん、みたいなののことを指数関数と、ああ言うんだと思って、本当にね、藤子 F 不二雄先生がね、また助けてくれたと思って。
よかったね。
どうですか？僕はね、ある意味ね、指数関数的なんてね、もう小学校でもう完璧に把握してました
まあもう17巻を読んでたでしょうから。
読んでました。ね。
すごいじゃないの。
その、だから宇宙に、飛ばしたね、うん、栗まんじゅうがね、うん、後ね映画版のドラえもんでね、うん、宇宙のシーンでちょこっと端っこに栗まんじゅうがいっぱい増えてたりするんだね。それはね、だからその話を読んだ人にとっては、うん、栗まんじゅう増えてるとまだやばいみたいな、
やばいっつって、
うん、こと。
あ、そう、うん、
どう、のんきでしょ、うん、話が
まあ、のんきだね。
どう今いいのかなと、うんうん、しかもちょっと不謹慎なのかどうかなと、う
ん、いいんじゃない、なんか、
うん、そう、だからあれです、指数関数的に今ね、うん、あの増加しているのでもちろん気をつけなければいけないんだけど、うん、その指数関数的って売買員なんですよ、
う
ん、
のことなんだね。
はい、で、売買員のお話しましたけど、ぜひね、うん、あのドラえもんね、うん、お家にね、いて、でお暇な方ね、ぜひ読んでいただきたい。藤子 F 先生ね、漫画、
うん、やっぱすごいね。
すごいよ、
すごいね。
すごいといえばですよ、
何、
藤子 F 先生はね、うん、あのドラえもんとかね、パーマンとかの他にね、うんうん、あれなんです、うん、少年 SF 短編集というね、要するにショート、うん、短い1話で終わる、うんうん、1話完結のお話もたまに、うん、あの書いてたんですよ。
それは SF で、
そう、
まあ言うてもドラえもんもさ、うん、パーマンもさ、
まあね、1話完結は完結だよね、
うん、で SF っちゃ SF だよね。
そうです、うん、SF 少し不思議、
うん、あ、なるほどね、
ですよ、はい、先生が言うにはね、はい、そのね短編の中にはね、まさに今回のこの状況をもうほんと端的に表してるような短編がいくつもあるんですよ。
へー、そうなんだ。
例えばね、流血鬼といういうタイトルの短編がありまして、
うんうん、
それはね、元はあれです、地球最後の男というね、すっごい昔の海外の小説、
うん、
あれです、あの映画化も後ずいぶん経ってねされました、何回もされてるそうなんですけど、アイアムレジェンドっていうさ、ウィル・スミスのさ、
はいはい、
映画あったと思うんですけど、
見た時ありますね。
それの現代はね1954年ぐらい、
そんな昔の話なの、ね、
すごい古いやつ、
へ、うん、
でそれをオマージュした作品、
うん、それをあの藤子 F 不二雄先生が漫画にしてる、う
ん、それもね、だからあれなんです、パクリじゃなくてオマージュってことがちゃんとわかるように、ね、うん、最初にねお話としては同じようになんかウイルス、吸血鬼になっちゃうウイルスが流行っていて、
うん、
そのウイルスをあれなんです、その、検体から分離して発見しましたっていう、
うん、
なリチャード、マチスン博士みたいな、
うん、
そのリチャード・マチスン、マジスン、マニスンみたいな博士の名前ってのは元々のその小説の作家名だから、僕はここからいただいてますよってことをもう最初のコマに書いて
る、ね、
でそこからオマージュされまして、うん、書いてるお話で、でそのウイルスが、ある時バーッとね、うん、もう全世界に広がっちゃって、うん、
バイバイな雰囲気でね、
家族、それこそそうです、家族とかもね、もうみんなその吸血鬼になっちゃって、
うん、
っゃ
う、うん、
でこのね生き残った人たち、わずかな人たちが、うん、あの手に杭を持ってね、
ああ、
その夜な夜な、
ああ、
その吸血鬼は、昼間を寝てるのかな、
うんうん、
だから寝てる間にとどめを刺す、
ああ、なるほどね、うん、はい、
してもうなんとかもうどんどん増えていくんだけど、うん、この逃げていく、
うん、
そうしてる間にその、自分のね恋人、主人公の恋人も なんと吸血鬼になってしまう。
うん、
あ、もう本当に仲間はいないと。わずかな仲間も、もう、吸血鬼につ
なっちゃった。
その噛まれちゃって、うん。噛まれちゃったら、その人も吸血鬼になっちゃうから。
はい。
そんな絶望的な状態で、あれです、隠れている隠れ家のホラーの中に、その吸血鬼になった恋人がなんと現れてくるんです。
うん。
僕は杭を打って殺してしまおうか迷うけど、と。撃てないと、
うん。
で、最後どうなるのかと、
うん。
これはお話できません。ぜひ読んでいただきたい。
あ、そりゃそうだ。そこはね、お話ししちゃうとダメだね。ネタバレになっちゃうよ。
まあ、ね、1970年代の漫画ですが、ね、ただ、そう、先ほどね、僕ちょっとね、バイバインのお話ね。
うん、
まあ、お話的に、こうなったっていうこと自体が、
うん、
そのね、数字の増加の大きさを話す内容なので、
うん、
ちょっとドラえもん17巻のバイバインの巻ね、うん、ネタバレしちゃってですね、うん、ちょっと僕は後悔してるんです、うん、その点においてもね、
まあ、
ちょっとね、
まあ、それはもうさ、
先生ファンにとって見てすれば、うん、ちょっとそれは良くないんじゃないの、
う
ん、と、
まあ、そうですか、
先生の作品だよと、許可を得たと、
あ、ごめんごめん、
なりかねないですよね、
うんうん、そっか、
だから流血鬼の最後はお話ししませんが、
じゃあダメだね、でもとっても面白そうだな、ドキドキする、
僕はその流血鬼のこの最後はですね、
うんうん、だ
言うなよ、僕がこれまで読んだ本の中で一二を争う衝撃的なエンディングです。
そうなの、
うん、
あ
のね、
読まなきゃ、もう読まなきゃ、それ
とんでもないというかね、中学校かな小学校かなにの時に僕は読んだんですけど、
うん、
あのね、もうしばらくちょっとそのことが頭から離れなくて、
うん、
なんていうか、もう衝撃というかさ、
うん、
なんでその考え、なんか価値観というかさ、
うん、
はあ、あったよ、ああ、うん、みたいな。
そうなの？
なんか影響を与えています。完全に僕は影響をもらってます。
あ、そう、じゃあそれちょっと読んでみたいな。
ぐらい衝撃的なんですよ。他にもね、だからね、このなんか感染してこうなったらこうですとかね、うん。あとは今ね、コロナウイルスってね、お年寄りの方、高年齢に行けば行くほどリスクがね、
まあ、重篤化しちゃうみたいな、
高まるっていうお話。まあそれもね、なんか等しく平等、なのではみたいな、
まあ、
みんなかかっちゃうみたいな、
ね、
見方あるんであれなんですけど、はいはい、うん、いや、そんなのにもね関わるね短編とかもあってね、もうぜひねこの機会、もちろんねあれなんです、ドラえもんを想像していると、うん、その SF 短編集ってのは、
うん、
いい意味でこのブラックユーモアというかね、うん、アイロニーというかね、
うん、
なんていうのかな、ちょっとニヒルな笑いであったり、
うん、
そう。だから、ドラえもんの作者の人、こんなの書いてんだ、みたいな、
うん。
あ、A 先生がブラックなね、うん、笑うセールスマンとか書いてるんじゃないのと思っていたけれど、
うん、
F 先生は F 先生でなかなかどぎつい。
そうなんだね。
はい。ものも書かれているんだということが、これでわかるわけですよ。で、またね、そのタッチがね、
うん、
とっても優しいじゃないですか。
あ、そうだね。その、絵のね。その人の形ね、うん。
とっても優しいタッチでね。
タッチで怖い話を。
とってもどぎついの。ぜひね、大人が読んだらどうなの？大人読んでも面白いの。
興味津々。
ぜひね、読んでいただきたいですよ。
はい。
ちょっとね、調べましてね。
うん、
その流血鬼とね、
うん、
言ったやつはですね、うん、藤子 F 不二雄 S、うん、少年 SF 短編集の2巻に。
2巻に
文庫でなんかで、ね、売ってるそうで。
その
2巻にね、収録されてますからね。ぜひご覧になっていただきたいと。
うん、
つまり僕はですね、
うん、
あれです、この昨今の状況、ね、
うん、
からですね、思ったことは藤子先生の漫画のお話をしたいと。思ったわけですよ。
ああ、そういうことだね。完全に、その話になりましたね。
はい、漫画の、話をしましたよ。
うんうん、しましたね。結局いつもと変わんねえじゃねえかみたいな話になってまいりましたか。
あれと、
う
ん。だからね、本来であれば、あれです、皆さんね、もちろんね、お家にも いていただきたいですし、うん、事情が許す方はね、
そうね、あ、は
い、まあそうもういかない大変な方もね、そういらっしゃいますし、うん、まあそんなことをね、あれです、だから当たり障りなく、むしろ僕はうまくお話しすることができればいいんですけど、僕が興奮して声を荒げてしまうのはですね、うん、藤子先生の漫画についてなんだなと改めて思ったわけです。
僕はそういう人間なんだなと。
僕はそういう人間なんだなと
、うん、なるほどね。
何が悪いとすら思っていると、うん、はい、もうどうしようもないわけでございます、
うん、
はい、ご清聴ありがとうございました。
いやでもね、ちょっと私も気になるわ、その、うん、まあバイバイも、まあ、話は聞いちゃったけど、
うん、
そのね、だってドラえもんがさ、
いや、そ
ん
な、
ね、
そう、だからあれですから、うん、それが、
うん、
もう無限に広がっていく、
うん、
この栗まんじゅうの感じと恐怖の感じが、うん、その藤子先生の柔らかいタッチで描かれておりますから、
うん、ね、
ちょうど
ね、
そうなんです。そのドラえもんのね、初期から中期はね、うん、割とこういうね、ブラックネタも多くて、とっても面白いんですよ。
私、そんなね、ドラえもん悪いことするとは思ってなかったな。
伝統悪いことっていうかね。
いや、だってドラえもんはいつもね、うん、誰もが幸せな解決法を見出してくれるんですよ。は
いはい、いや、今回の、このバイバインの件で。
バイバインはそんな無責任なこと、
ね、ドラえもんをね、そうね、
うん、
攻めていただきたくない。
あ、そう
ドラえもんもね、もう本当に致し方なかった。仕方なく、うん、もうしょうがないっつってポケットを上げる。
そうだから、それはねかなりレアなね、うん、ドラえもんの姿かなと思うんで、うん、それも見てみたいですし、
もうぜひねその表情、
うん、
もうご覧あれ
と。表情ね、もうちょっと
それは天童虫コミックスの17巻
ね、わかりました、もうわかりました、もう覚えましたよ。
はい、ぜひご覧いただきたい。
はい、
ね、それだけじゃなくて、これもいつも言っておりますが、
うん、
ドラえもん天童虫コミックスね、もうだから関数いっぱいありまして、別館ドラえもんみたいなのとかね、
うん、
あと去年もゼロ館っていうの出たしね、
うん、
もうどこ全部揃えんのかみたいなことになっちゃった場合は、その17巻ね、ぜひチェックしていただきたいのとともに、やはり天童虫コミックスドラえもん第6巻、
うん、
これはチェックしていただきたい。さよならドラえもん。
もう完全に
ドラえもん。
分かった。
ぜひね、うん、これね、さよならドラえもんは来るよ。
分かった。
とっても、
うん、
僕負けなかったよと。のび太くんがボロボロになって。
こら
言いながら僕はもう泣きます。
泣きそうなんで。まあそれ有名なね、はい、回でございましょうね。
はい。
あ、
そして、うん、あれです。
何、
も
う止まんねえな、そのドラえもん。
しっかり、
何
この、で、その悲しんで、
うん、
で、ポカーンとしちゃった。うん、もうネタバレしてるじゃん。
してるよ。
バラして
る
じゃない
か。バラしてるよ、さっきから。
で、まあ、6巻で終わるんです。
せっかく読もうと思った
さよならドラえもん。
う
ん、いや、で、いや、話全部知ってても、うん、僕なんか多分4、500回読んでるんですけど、
う
ん、
多いな、
半分以上泣いてますから。
うん、泣くんだそ
今お話ししててもちょっともう潤みました、
うん、あ、そうなの、
うん、そうです、
うん、
ね、それであれです、6巻をちゃんと読んで、
うん、
ちょっと、自分の中で余韻をちゃんと噛みしめて、
うん、
あ、いなくなっちゃったなドラえもんみたいな、うん、ちゃんと噛みしめて1週間ぐらい経ってから、ドラえもん7巻読んでください。嘘8000の回をぜひご覧あれ。そこもね、泣ける。
分かったよ。
泣ける。
もう完全にドラえもんの話じゃないか。
もうずっと一緒に暮らさない、だって。
さあ、それ道具のね、道具の関係
もうやめてください、やめて、はい、ネタバレになっちゃう。
有名な回です。
これ、
うん。
とんでもない。まあ前にもね、おそらくね、もうロクラジ長いことやらせてもらってますから。
喋ってそうですよね。
お話してること自体忘れてるかもしれませんが。
完全に指数関数から、うん、バイバインから、
うん、
もうね、その話ばっかりになっちゃいましたけども。
いやー、本当にね、ぜひね、そう、せっかく、なんかね、むしろご自宅でね、リモートワークなどでね、お忙しい方とかね、その他いろんな不安なことがあってね、うん、何かをやったりすることもちょっとね、気がいかない、そぞろみたいな ね、うん、
なるほどね、
方ももちろんいらっしゃると思いますけど、うん、ね、ちょっとそうドラえもん読んでみたりするとい
いかもね、
いいですよ、
いいかもいいかも、
ね、僕のお話よりか随分足しになると思います、うん
なるほどね。
はい。そんなわけで、あれです。指数関数的についてのお話でしたよ。
よくわかりました。
はい。
あ、そうだ、お知らせね、あるんですよ。
うん、
明日の放送になりますけれども、うん、6センチがやらせていただいてます、うん、FM カオン、
はい。
カハダシなればという音楽番組、うん、夜のね、12時、24時というか、0時というか、
はい。
にさ、放送しておりますけれども、うん、今回、ライブをさせていただいております。スタジオライブ。
そうですね。
うん、
ですね、急遽、はい。スタジオライブをお届けするということに内容を変更させていただきましたよ。そう。あれです、ねもう収録は終わりましたが、あれです、うん。もうだから急遽だったんで、うん、僕は正直、うん、このヒノキのね、うん、花粉っていうの。
言ってましたね。
はい。
番組中も言ってました
ね。それがやっぱりね、うん、来てるようでね、ちょっとムズムズしながら、
うん、
はい。調子、悪いのでちょっと音外してたりしてもあれです、本来の僕ではないことをお見知りおきいただきたい
いいですよ、こんな時にね
思いますが、
うん、楽しいライブを聞いてちょうだいと、うん、そういう気持ちでね急遽ねちょっと企画変更で、ね、
そう
ライブをいたしましたよ、
それは本当そう、
うん
うん、それでねそう、あのね実は思い立ちまして、もちろんね6センチ他にもですね、
うん
このね、この状況下の中で何ができるかっていうのをね、
うん、
今いろいろそうチャレンジしてる最中でございまして、例えばね、ずっと申し上げておりましたニューアルバムについてもですね、うんその後も、いろんなね、ことやってますよね。あれこれとね。
まあ、曲がね、はい、なんか増え
て。あれこれやってましたりとかね、うん、また通販でね、うん、後々お求めいただけるようにですね。
はい。
はい、今、その準備も。
準備も進んでますよ。
進んでおりまして。
もう、いけます、いけます。
そうですね、うん。その準備できたらですね、またそちらについてもお話ししようと思いますし、
うん、
またね、その、なんつうの、ほら、ライブ配信とかね、うん、されてる方とかも結構いらっしゃるじゃないですか。
ね、うん、また多くなりました。
うん。だからね、なんか、そういったものもね、どういった形がいいのかな、みたいなのもね、
うん、
まあ、いろいろ見ながら、
うん、
ですね、まあ、そうね、やるんだったら、こういう風にしたいな、みたいなこともいろいろあるので、うまく調整できたらね、そういうものも、チャレンジしてみたいなと思いますが、
うん、
とりあえずですね、今、6センチが毎週やらせていただいております FM カオンという、毎週火曜日24時から水曜日に変わったタイミングですね、
うん、そうですね、うん、夜中
この30分番組で、とりあえず明日、
そうよ
4月の7日の夜ですね、
うん、
緊急事態宣言の夜かな、
わかん
ないけど、
うん、
はい、ライブをですね、うん、やらせていただくとともにですね、
うん、
そのあれです収録時に決まったことがありまして、
中原さんがね、
はい、
うん、
この4月はですね、その FM カオンの6センチカハタシなればにてですね、うん、毎週
って言ってたね、
はい、
うん、
スタジオライブ収録したものをお届けしようと、うん、
はい、
この4月だから毎週火曜日は、
うん、
6センチのスタジオライブの模様が、
うん、
はい、流れるんですが、でね、それにあたってどうせだったらね、
うん、
このまとめて同時収録してるんじゃなくて毎週ちゃんと撮ってますよと、
うん、
手間をかけてますよと、
うん、
感染のリスクも負いながらいろんなことにただ気をつけてね、
うん、
ソーシャルディスタンスを守り
守ってる、
はい、
うん、
いろんなことに最新の注意を図りながら、
そうだよ
あれです、
うん、
この音楽を鳴らすことは、皆さんね、一般の皆さんにとっては不要不急の範疇に入るかもしれないけれど、僕らや、今これを聞いてくれてる皆さんにとってはとても重要で、
うん、
急を要することだと僕は思っておりますので、
うん、
これはミュージシャンの、仕事として、
は
あ、あえてね、
は
あ、仕事として、しっかりやらせていただこうかなと、
うん、
やりたいなと思っておりますので、
うん、
ぜひね、その、模様をFM カオンチェックしていただきたいなと、
そう、
はい、思うと同時にですね、
うん、
来週、 どの曲やろうと。
そうね。
いうこと自体も決まっていないので。う
ん、みんなからね、はい、リクエストを募ろうということになりましたね。
早速ですね、うん、だから収録がもう今週、はい、スケジューリングされましたので、もうこれ聞いたらですね、あれです、すぐ、来週分、来週のライブ何やって、この曲やってみたいなのをね、うん、もうすぐ送ってください。すぐ送った後、あ、これ可能とか、うん、それぞれで、なんだ、リハーサルとかさ、うん、みたいなので、もう週末撮るという状況になっておりまして、うん、このスピード感みたいな、ね。
オッケー、オッケー。
まあもちろんね、ライブ配信とかに比べたら、うん、1週間、1週間のゆったりペースかもしれませんが、うん、6センチとしては割と急ぎ目ペースですね、これね。
まあね、毎週ライブやることはないですからね、
なのでですね、
ね、
その、うん、この、カハタシナレバのスタジオライブ、うん、2週目以降、うん、こんな曲をぜひ、演奏すればいいんじゃないの、歌ってみればいいんじゃないのみたいな曲ね、うん。まあ、6センチの曲がとりあえずいいかな。後半になったら、うん、カバーとかも、うん、挑戦してもいいかもしれないですけど、はいはい、もうあっちゅう間に収録が来てしまうので、
うん、そうよね、
はい、この曲と。うん、いうのをね、うん、ぜひね、これ聞いたら送っていただきたいなと思いますよ。
ぜひ、お願いします、
はい。お送りください。うん、メールアドレス、info@6-cm.com、info@6-cm.com までですね。
うん、
はい。カハタシライブ、カハタシリクエストの件。
何でもいいよ、うん、ライブの件でもいいし、うん、リクエストの件でもいいし、
そうですよ、送ってください。皆さんのリクエストにお答えしてですね、うん、はい、毎週火曜の深夜24時、うん、FM カオンというですね、うん、コミュニティですね、神奈川県の県央地域で聞けますが、うん、その全国からでもスマホアプリやサイマル放送 PC ですね、
うん、
などなどをお使いいただければ、うん、全国からお聞きいただくことできますので、はい、そうですね、ぜひチェックしていただければなと思いますよ、
うん、
はい、僕大いに歌って、はい、ちょっと鼻声ですがまた歌っております。
はい、ぜひお楽しみにしててください。
楽しんでいただければと思います。
明日の夜だよ、
はい、
うん、
ですね、前回もお知らせいたしましたが、4月の11日に予定されていました、6センチの、ニューアルバムリリースパーティー、大塚ハーツプラスにて開催予定だったこちらのイベントは新型コロナウイルスの影響を鑑みまして、今回一旦中止とさせていただいております。一旦中止とさせていただいたのは、まあ、リリースパーティーっていう、
まあ内容だったんです
けどね。イベント内容だったので。
まあまたね、いつのタイミングになるかちょっとまだ調整しますけども、うん、大塚発プラスで、うん、イベントをね、うん、やれたらいいなという話。
まあこれの代替的な意味合いを込めたイベントをね、
はい、思ってますよ、
計画中ですので、そちらの方また、詳細等々に行って、等々決まりましたら、ね、お知らせしたいと思います。
うん、
さらにはですね、6センチは今年の6月で、デビュー14周年をおかげさまで迎えさせていただくことになりまして、その記念すべき周年ライブ、14周年の抱きしめたんだであろう、
そういうタイトルにするのかな、
いや分からないけど、
うんうん、初耳
みたいな、うんうん、そのワンマンライブね、
最近だからさ、放送中にさ、収録中に初耳宣言多いよね、うん、
はい、そのワンマンライブを、6月の
6月の13日の予定ですね、
はい、
うん、場所は下北沢の440
で予定しているんですが、こちらの方ね、詳細等々もまとまりつつはあるんですが、何分今のこの状況ですね、6月が果たしてどうなっているかみたいなことに対してね、逐次状況を見ながらですね、どういったお知らせをして、どういったご予約方法とかね、ライブの内容も含めてね、いろいろ検討していかなければならないことありますので、
うん、
日程をね、あらかじめお知らせしといちゃうのも、まあどうかなとも思ったんですが、予定はすれど、現状あれです、まだ詳細を固めてお知らせできるタイミングにはなっていないので、ホームページ等々にはですね、うん、前回も日程はお話ししてあるのにもかかわらずですね、うん、詳細まだ載っておりませんが、そのあたり、こういった事情でもう少しお待ちいただければと 思っております、
うん、はい、
はい、そんなわけでとりあえずね、そうラジオ聞いていただきたいなと思います。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、はい、うん、いいな、私漫画をね、うん、最近読んでなかった。
あ、そうですか。
うん、うん、まだそれこそね、形なればでね、先週、うん、本を読みたいな、罪本しちゃってなんつってさ、
あら、
言ってたんですけども、
おっしゃってましたね。
でも漫画もね、やっぱり読みたいな、野原さんがおすすめしてくれたやつ、うん、まあね、ドラえもんはね、うん、私も小さい頃には読んでたと思うんですよ、
はい、
でもね、やっぱりね、その道具のいちいちを覚えてなかったりとかさ、
いやもうね、侮りがたしですよ。
いやだから永遠だね、やっぱ
永遠なんで、そうなんです。
だからまあ偉大だな、本当にな。
偉大です、本当ね。ね、うん、教えてもらう子は、こうしてたらこうなっちゃうよとかね、
うんうん
う
ん。
うん、もう大事なことがいっぱい詰まってる。
そうか、勉強にもなっちゃうよね。
そうだから、そうだからね。僕がね、あんまりそのなんだ、藤子先生が好きで藤子先生で育ったとかね、
うん、
なんか言っちゃうとね、藤子先生で育っちゃうとこうなっちゃうのかと誤解を与えかけないから
ね、
それはそれでちょっとね、うん、まあどう言おうかも僕迷うんですけど、うんうん、そうでもね、あれです、
まあね、この僕でもそうです、影響は、ね、いい影響をね、
はい、いい部分だけはいただいておりますので、
そうそうそ
う、うん、はい、ね、もし、お家いてお時間ある場合にはです ね、そんなのもいいんじゃないかなと。そう
ね、
なんか
プスプスしてないでね、うん、なんかちょっとずつね、いろんなことにね、はい、興味を持ってね、うん、行こうと思ったよ。
あれですよ、だから6センチもいろんなね、うん、その音楽をね、皆さんにお届けしたり共有したりするためのいろんなことをちょっと今、
ね、
挑戦し始めておりますので、
うんうん、
そちらもぜひ楽しみにしていただきつつ、
うん、
一緒にね、また楽しめるようにちょっと今頑張って乗り越えていきましょう。
うん、
はい、
そうだ。
でなんかちょっとどうにもプスプスしたことあったらですね、
うん、
はけ口としてですね、うん、はい、メールください。ね、
うん、
うん、そうだね、また僕いろいろ考えるか、
うん、考える、
それにはこの秘密道具だよとかね、いうことだったらすぐ答えられるかもしれない。
なるほどね。
なので、ぜひね、そういったメールもお寄せください。
そうだね。
さらにはですね、あれです、このさなかにもですね、メールたくさんいただいております。
うん、
ライブについての話やね、
そうだね、
6センチについての思いとかね、
うん、
送ってくださってね、
ありがたいよ、
とっても胸がいっぱいになったりします。
うん、そうだ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで、そう、この現代だからこそね、つながれる部分、まあ先ほども今日はね、そのデメリットみたいな話もね、冒頭しちゃいましたが、
うん、
そうだね、いい部分をうまく使ってね、
そうだよ、
一緒に乗り越えていければなと思っておりますよ。
うん、
どうぞ健やかにお過ごしください。
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。